に、桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧にはこれも桃太郎の注文通りきびだんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながらこう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？
これは日本一のきびだんごだ。
桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのであるけれども、犬はきびだんごと聞くとたちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください、お供しましょう。桃太郎はとっさにそろばんを取った。
一つはやられぬ、半分やろう。
犬はしばらく強情に一つくださいを繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬものは持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながらきびだんごを半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬のほかにもやはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は意気地のない猿をバカにする。きびだんごの感情に素早い猿はもっともらしい生地をバカにする。地震学などにも通じた生地は頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上、猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうもきびだんごの半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たずこの時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま日の丸の扇を使い使いわざと冷ややかに言い放した。
よしよし、では友をするな。その代わり鬼ヶ島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。
欲の深い猿は丸い目をした。
宝物？鬼ヶ島には宝物があるのですか？
あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる、うちでの小槌という宝物さえある。
では、そのうちでの小槌から、いくつもまたうちでの小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。
それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。
桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。